ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
さあ皆さん、お待たせしました。前回は長ちゃんが喋りすぎたということで叱られて終わってしまいました。
叱られてないじゃない。
今日はユーミンさんにたっぷりとお話をしていただきたいと思います。
はい、まずはこの前の続きでね、クイズやります。
はい、
クイズはね、いつもね、ミュージックアークという浦和ルーテル協会でやっているコンサートの中で、
ミュージックアークの意味は
ミュージックアーク、音楽の箱舟かな、
うんうん、なるほど。一応乗せてもらったんだな、そこに。
そうそう、あなた怒っちゃった。あららら、
泳いでんだよ。
泳げないじゃん、沈んじゃうじゃん。
うるさい、う
ん、それでね、そこでね、うん、いつも中間のコーナーで、うんうん、笠原光健牧師がクイズタイムをやるんですよ。
やるね、
うん、面白いクイズやるの、いつもね、うん、なんかちょっといろいろこう神様に絡んでたりするんだけど、
う
ん、
そうだね、
面白いクイズをやってくれるんですが、うん、そこでこの前やったのをね紹介しますね。ですね、ルーテル教会はルーテル派なんですけれども、これはマルチン・ルターさんのね、宗教改革をしたマルチン・ルターさんのルーテル派です、
うん、
でルターは音楽が大好きだったんですって、うん、で神の言葉に最も近いのは音楽という言葉を残しています、うん、でクイズですよ。有名なクラシック作曲家の話、
うん、
この人はルター派の信者で、全ての楽譜に SDG とサインしているんです、うん、SDG っていうのはソリデオグロリア、ただ神のみに栄光あれというサイン、うん、さあこの人は誰でしょうというクイズだったんですね。
4
択でいろいろベートーベンとかいろいろでしたよね。そう、ドイツです、
うん、
正解はバッハです。バッハの楽譜にはね全部 SDG って入ってる。
そうなんだ、
うん、でそれのね画像もねちゃんと見せてくれて、
うん、
そうなんです。だから神様の言葉に最も近いのは音楽っていう風なお話を聞いて、
うん、
あ、じゃあ神様、もちろんねここはキリスト教なので、うん、キリスト教の神様を意味してると思うんだけれど、
うん、
キリスト教を離れてあなたにとって神様とはって考えると、
うん、
あなたはどんなものを想像しますか。
もう自分はね、もう自然、
自然、
うん、特にね、車とかもなくてただ歩いている一人の人間として考えた時に、
うん、
大きな川を見たり山を見たりするとね、
うん、
本当に無力だなと思うよ。
あ、ちっぽけな存在だなっていう、うん、
ちっぽけなということよりはね無力だね。やっぱ自然の中の一つでしかない
っていう感じ。うん、
うん、
じゃあそこに神を、自然界に神を感じる、
うん、神をというかね、自分中心には考えられない根拠。
ああ、もちろんそうだね、
うん、
神様っていうものとちょっと違うかもね。何だろう、
神様っていう感覚はない、
うん、どういう
大いなるものと一緒にいるっていうか、
うん、
うん、
まあ、いろんな、ね、感覚がみんなあると思うの ね、
うん、
ね、特定の宗教の何かを崇拝してる人もいると思うし、うん、そうじゃなくて自分の中でなんとなくこういうものが、
うん、
その自分を、自分の上にあるものなんじゃないかって感じる人もいると思うんだけど、うん、私もね自然界なんだけど、私はね自然の摂理みたいなもの、
うん、
ルールみたいなものが、うん、その大いなるもの、う
ん、それは犬が西向きや何か東とかそういうやつ。
え、またそれ、ね、だからお笑い系だって言われちゃうんだよ。全然ユーモアじゃなかったじゃない
ですか。失礼しました。おかしいな、
私はだから
ちょっと影響受けちゃったな。
自然界の誰の影響、自分でしょ。鏡見せるよ、自分で、
うん、
自分でじゃない、自然の摂理、
うんうん、
だってほら人間もその自然界の一部で全くそのルールに抗えないからね。だからその自然界のルールみたいなものが大いなるもののような気が、うん、私はそういう感覚を持ってるんですけれども。
雨雲にミサイルぶち込んで晴れたぜとかってやってる人もいるんじゃないの。
え、それ 何の話なのそれ。
なんか中国オリンピックを成功させるとか。
え、それがなどこにつながってくるの。
やっぱ初日は晴れないと。
え、だから
雨雲にミサイルをバーンと撃って、
あ、だから何なのよ、だから自然の摂理が何、そうやって乱されたって話。
いや何でもありません
ちょっと黙ってる、
はい、かしこまりました、
はいはいはい。ね、音楽っていうのはねすごい力を持ってるなと思うのね。神様の言葉に最も近いのは音楽と、私が言い換えるならば、まあ、その自然界の摂理みたいな大いなるものを感じる、うん、ものすごく目に現れているものすごく強大 なんかパワフルなものとしてね、音楽も一つあると思うのね、うん、音楽って一瞬にしてこう場の雰囲気を変えちゃう力を持ってるじゃない、う
ん、すぐ仲良くなるね、
うん、それにほら雰囲気を作るじゃない、うん、一瞬にして、でそのね力がすごくいろんなものに及ぼしてる音楽の力がすごいなと思ってて、その音楽の力ってもしかして耳で聞いてるだけじゃないなって思うん
だ
ね、うん、
あ、そりゃそうだ、やっぱりね感じるじゃん、響きとか。
そうなの、
ボディソニックとかあったじゃん。
振動っていうのはそう毛穴でも聞いてるしね、うん、もう全てのものを震わしてるからね、うん、声ってこう波動だからね、そうそうそう、うん、声以外のものもみんなそうなんだけど、音は波動だから、うん、そのバイブレーションを感じて、うん、それを音として私たちは感じてるんだけど、うん、それがねその音玉のパワーだと思う、うん、この振動を与えていくっていうね。でやっぱりその音玉とか言葉の持ってるパワー、言霊っていうものに注目して、うん、私たちはそれの力がすごく大きいなと感じているので、アイムホームでは音玉と言霊をテーマにして音楽やってますよね、
うん、そうですね、
うん、で歌っていうのは音玉に乗った言霊だから、うん、とってもよりよりね力があるんじゃないかなと思っています、
うん、ちゃんとね言葉として歌に乗せて聞かせられるっていうのが大事だよね、
うん、そうね、心を込めてその音玉に乗せて言霊を届けていく、うん、そのバイブレーションに乗せていくっていうのをとても一生懸命今やっていますけれども、うん、アイムホームの、ね、うん、コンセプトの中で大事なもの3つ、うん、バーチューズカードの中から選ぶと何かなっていうのをこの前考えましたよね。
あ、そうだね、やったね、
うん、そう、それで私たちはまず情熱っていうのを選んだんですよね、
うん、なんか昔はね、うん、なんか癒しを提供するシエスタジャズですと言ってたけど、
そうい
う人じゃなかったみたいですね。
そうなの、なんか自分で知らなかったね、
うん、私は最初に
癒しだと思ってた、
ね、
癒しだと思ってたの自分で、うん、癒し系かなって思ってたの、
うん、
そしたらお店の人にね、
うん、
なんかゆみこさん癒し系じゃないですよねって、なんか結構松岡修造的ですよねみたいな熱い方ですよねみたいな熱くかきたてる方ですよねって言われちゃったんだよね。
どうすんだよシエスタジャズとか、
ね、シエスタできない、
ね、できないだろ、
シエスタできないやっぱりだから、まあ、素直にそうなのかなと思って、
だから、ね、お昼寝をするようなぐらい右脳的に自由になる、うん、まあ、そういう音玉の世界というふうにちょっと
今、ね、お昼寝をするように自由になる、
お昼寝をするのと同じような、
うん、
そういう自由なリラクゼーションを感じられる場、う
ん、あ、夢の中のに飛んでいくペガサスみたいな、
うん、まあ、ちょっと無理くりにそうしてるわけ。
あ、そうですね、いや、うん、もう私はいいんだ、そのシエスタとか忘れたから寝ないで行くぞみたいな
、はい、お任せします、寝てます先に。
そうだよね、そうだから起こしちゃうんだけど、それで
起きません。
情熱を選びましたので、
うん、
ね、私たちの音玉言霊の中で、うん、やっぱり大事にしているのは情熱、
うんうん、
この情熱を次カードでピックして深掘りしていきたいと思います、
うん、情熱ですね、
はい、
わかりました。でもあれだね、ルター博士はとにかくその音楽だったり、あれクリスマスツリーの飾り付けを考えたのも彼じゃなかった？
そう、言い伝えだけどそういうの話があるね、そういうルターの説だよっていう話あるんだよね、うん、
だからねクリスマスツリーだって
あの人すごくアイデアもんね。
あれを見た時にさ、あれは音楽じゃないけれどもわって気持ちが明るくなるでしょ、
うん、
やっぱりそういうこう目に見えないって言ったら変だな、目に見えてるんだけども何かそういう通常と違う感覚を持った博士だったのかもしれないね、うん、ルター博士っていうのは ね、
そういうイメージをね、あれはなんだっけ、うん、森の木陰から見える星がキラキラしてるのが綺麗だったから、でそれをお部屋で実現しようと思ってこうもみの木に星を飾ったんだけど、
いろいろ見えた月を飾ったり星を飾ったりね、
うん、
っていうことらしいですよ。
きっとそこを散歩してる、夜散歩して見えた星がすごく心にこう美しく映って感動的だったんだろう ね、うん、
ね、まあ、その意味ではそれもアートに気づく力かもしれないし、
あなたと同じ、あのじゃない、自然界からやっぱりそれを ね、受け取ってるんじゃない。
そこなんかオチがありそうで怖いねそうですねと言いにくいこの空気は何なんだろう。
なんで褒めてるのに
素直に受け止められない。
なんで
日常の習慣が怖い。ほらほらほら、
いや違う、自分の心の中に答えがあるって疑いとか
幸せはいつもあなたの心が決めるって
やつ。そう安らぎがいなくなってんじゃないの早く取り戻して
そうですね、
はい、
それでは
次に行きましょうか。カードを引いてね、カードをご紹介していきます。
はい、わかりました、はい、じゃあバーチューズカードピックに行ってみましょう。
はい、始まる始まる始まる、開ける、閉じる、覗く、触る、続く。はい、今日は情熱を選んでいきましょう。
最後でしゅぞ
さあいきますよ。情熱とは明るく幸せでスピリット、より大きな自分に満たされている状態です。
より大きな自分だって、
やっぱりそうなんですね。より大きな自分、
うん、
で自分も自然界の一部だとしたら、自分をよりより大きくして、うん、まあ、この世界すべてとつながるとすると、やっぱりこの自然界すべてとか、その摂理とか、
うん、
そんなものにスピリットを感じるっていうのは、ね、うん、いい感覚かもしれないね、
う
ん、
そうだね。
何をする時でも心がこもっていて熱心であることです。情熱的であるとはポジティブ、お、ポジティブが出てきた、
ポジティブスタイル、
肯定的な態度を意味します。あ、まさにポジティブスタイルだった、
うん、
情熱とはインスピレーションを得ていることです。
おお、インスピレーションを得ていること、
うん、
出すものじゃなくて受けてるっていうことじゃない、
う
ん、これ。
そうだね、やっぱりだから自然の摂理とか、その大いなるものからなんかこうつながって何か引き出されてる状態、
うん、
自分の中にあるものが ね、
そうだね、
受け取ってるっていうかね、うん、そういう状態なんですね、うん、情熱。次のことを実行しているあなたは情熱の美徳を発揮しています、
うん、
何かをしている時に微笑み、笑い、楽しむ。いいね、
楽しんでますね、随分。
いいですね。あることをワクワクしながら待つ。
ワクワクしながら待ってないよ ね、 いいね、ワクワクしながら取りに行くみたいなそういう性格じゃなかったか。
そんなことないよ、いつも待ってますよ、今日も待ってます。なんか ね、
う
ん、そうかね、ワクワクすることがね。ポジティブである、
うん、うん、シンプルだね、
うんうん、どんなことでも心を込めて行う。ああ、これ大事、心を込めて行う、うん、
心を込めてやってもらってます。
物事の良い面を見る、
うん、うん、まあ、それもいいね、
うん、生命のさまざまな奇跡にインスピレーションを受けている。
そうだね、こう気づくっていうのとちょっと違うよね、うん、インスピレーションを受けているというのは、そこから感じて何かをアウトプットしてないといけなくない、そこ、
うん、
今いけないっていうことじゃないけど、
うん
うん、
そうね、気づくってことじゃないの、
うん、まあ、気づくっていうことがスタートなんだけど、それだけじゃないね、やっぱり
なんか
インスピレーションを受けてるっていうことはさ、
うん、
なんかそんな感じがするな、
うん
うん、
なるほど。それが情熱を発揮してる時なんだって。インスピレーションを受けることが情熱的なんだって。
うん、なんか創発的にこう入ってきたり出したりとかっていうことが起こっている状態なのかもしれないね、
うん、そうだね、
頻繁に、
うんうん、なんか自分のタレントっていうか才能みたいなものがすごい開いてる状態なのかな、
うんうん、そうかもしれない、
うん、私は情熱でいっぱいです、うん、行いのすべてに対して自分が持っているもの 100% 出し切ります、
うん、
私は想像力を使います、
うん、
今日私を待ち構えているさまざまな素晴らしい可能性に心を開いています。おお、まさにこのアファメーションは、
うん、心を開いてますか、う
ん、まさにぴったりだったね。なんとなく想像していたことが書いてあるよ。 100% 出し切りますとか、
うん、
想像力で、あと何かこれからワクワクすることが来るんじゃないか、
うん、
その素晴らしい可能性に心を開いています、
うんうん、
だから気づくってことだよね。心を開いてないと気づけないから、
うん、そうだな、
うん、
確かに
心が閉じてる時って何にも気づけない、
うん
うん、だから情熱
ぴ
ったりです ね、 ね、情熱、
うん
うん、アイムホームはこういうことをやっていきたいんだよね、うん、
まあ、確かにね、何をする時でも心がこもっていて熱心であるということは認めます。
うんうん、
うん、
うん、心込めてる、
ね、ポジティブスタイル、
うん、
情熱的であること、
うんうん、
一つ言えそうだね、
うん、いいね、うん、バイブレーション、 バイブレーション、昔ね、あの銀行にね勤めてた時ね、その富士銀行に勤めてた時に、その本店の、あの1階に、すごく広いスペースがあるんだけど、そこを全部片付けてね、あのクラシックのミュージシャンを富士銀行を応援してた時があったわけ。でその時の何かの、あの大手町のね本店のね、でそこでねエベリン・グレニーっていう、あの聴覚障害者のパーカッショニストを招いたことがあったの。で私ね本当もうこんなぐらい間近で、もう何メートルかしか離れてないところで彼女の演奏を聞いたんだけど、彼女はね聴覚障害者なの、音が聞こえないわけだけど、すごいパーカッショニストよ、世界的に有名だと思う、多分すぐネットで調べれば出てくる。
なんて人？
エベニン・グレニーさんっていう人。
なるほど、
その人がどうやって音を聞いてるんだろうと思ってね、その時、自分もほらジャズをやってたから、その頃、もう本当にね音が聞こえてないとは全然、ね、見えない、ものすごく楽しそうに身体表現しながら、ものすごい技術も高いわけ、やっぱりその振動は全てで感じてるんだなってあの時思った。
あ、そうなんだね、いい経験だねそれ、
素晴らしい方だった、だからバイブレーション、言葉もバイブレーションだし、言葉もねある瞬間音楽になるじゃない、こう綺麗に調に乗ると音楽になるでしょ、だから歌も言葉もやっぱりバイブレーションを持ってね、心を込めてお届けするっていうのがとても大事だなと思ってます、
はい、心を込めてお届けしているのはよくわかります。
何そのはっていうその助詞にちょっと引っかかりがあって、
いや今ね、今いわゆる製品の保証書ですね、言葉の保証書をお付けしました。
どういう保証書なんですか？
ちゃんとお届けしてますよって
、お届けしてますね、で他は？
いや別に変な意味はなかったんで。
あ、そうなの、ありがとう、じゃあまた音楽ね、コンサートもまた秋にやりましょうね。
そうね、毎年ね、年1回、猛獣年だね、
やめて、その猛獣って聞こえちゃった今そこ。
ああ、まあ情熱的な猛獣が歌ってるその場を見に来てくださいという、まあ、そんな意味なんだけどね。
猛獣が吠える図をなんか想像しちゃったいや情熱的なね、いい音楽の場を作りましょうまた。
そうだね、特にアイムハムの場合はドラマーはないないってパーカッションでね、リズム作ってますからね。
もういろんなね種類の音を出すからね、すっごく楽しいですよね。
腹包みもやるのかい今回は。
書いて自分でしょ、ずいぶん豊かに仕入れてるみたいな腹包み、ずいぶん豊かに仕入れられてる。
やっぱり自然と触れ合うってことはね、自分が一回り大きくなるってことなんだよ
より大きい自分、
より大きい
自分、なんか間違えた解釈してる困りますね、でもね音楽はちゃんとやろうね、そんなふざけてばっかりじゃなくてね。
やってますよ、
じゃあまた楽しみに そのご案内もしたいと思いますね、
本当はね、
はい、
じゃあ今日はそんなことで
情熱の美徳
ですね、情熱の美徳をお届けいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
つなげば広がる、大きく
広がる。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。